聖書を読みいたします。詩編十編の一節から十八節までです。主よ、なぜ遠く離れて立ち、苦難の時に隠れておられるのか。貧しい人が神に逆らう傲慢な者に責め立てられて、その策略に陥ろうとしているのに。神に逆らう者は自分の欲望を誇る。貪欲であり、主を称えながら侮っている。神に逆らう者は高慢で神を求めず、何事も神を無視して企む。あなたの裁きは彼にとってはあまりにも高い。彼の道はどのような時にも力を持ち、自分に反対する者に自分を誇示し、私は揺らぐことなく、世々に幸せで災いに遭うことはないと心に思う。口に呪い、詐欺、搾取を満たし、舌に災いと悪を隠す。村外れの物陰に待ち伏せし、不運な人に目をつけ、罪もない人を密かに殺す。茂みの陰の獅子のように隠れ、待ち伏せ、貧しい人を捕らえようと待ち伏せ、貧しい人を網に捕らえて引いていく。不運な人はその手に陥り、倒れ、うずくまり、心に思う。神は私をお忘れになった。御顔を隠し、永久に顧みてくださらないと。立ち上がってください、主よ。神を見てをあげてください。貧しい人を忘れないでください。なぜ逆らう者は神を侮り、罰などはないと心に思うのでしょう。あなたは必ずご覧になって、見てに労苦と悩みを委ねる人を顧みてくださいます。不運な人はあなたにすべてをお任せします。あなたは皆主語をお助けになります。逆らう者、悪事を働く者の腕をくじき、彼の反逆を余すところなく罰してください。主はよよ限りなく王。主の力、異邦の民は消え去るでしょう。主よ、あなたは貧しい人に耳を傾け、その願いを聞き、彼らの心を確かにし、皆しごと虐げられている人のために裁きをしてくださいます。この地に住む人は再び脅かされることがないでしょう。続いて新約聖書のヨハネの黙示録18章の1節から24節までです。その後、私は大きな権威を持っている別の天使が天から下ってくるのを見た。地上はその栄光によって輝いた。天使は力強い声で叫んだ。倒れた、大バビロンが倒れた。そしてそこは悪霊どもの住処、あらゆる汚れた霊の巣窟、あらゆる汚れた鳥の巣窟、あらゆる汚れた忌まわしい獣の巣窟となった。すべての国の民は怒りを招く彼女のみだらな行いのブドウ酒を飲み、地上の王たちは彼女とみだらなことをし、地上の商人たちは彼女の豪勢な贅沢によって富を築いたからである。私はまた天から別の声がこういうのを聞いた。私の民を彼女から離れ去れ、その罪に加わったり、その災いに巻き込まれたりしないようにせよ。彼女の罪は積み重なって天にまで届き、神はその不義を覚えておられるからである。彼女がした通りに、彼女に仕返しせよ。彼女の仕業に応じ倍にして返せ。彼女が注いだ杯にその倍も注いでやれ。彼女がおごり高ぶって贅沢に暮らしていたのと同じだけの苦しみと悲しみを彼女に与えよう。彼女は心の中でこう言っているからである。私は女王の座についており、やもめなどではない。決して悲しい目に愛はしない。それゆえ、一日のうちにさまざまな災いが、死と悲しみと飢えとが彼女を襲う。また彼女は火で焼かれる。彼女を裁く神は力ある主だからである。彼女とみだらなことをし、贅沢に暮らした地上の王たちは、彼女の焼かれる煙を見て、そのために泣き悲しみ、彼女の苦しみを見て恐れ、遠くに立ってこう言う。不幸だ、不幸だ、大いなる都、強大な都バビロン、 お前はひとときの間に裁かれた。地上の商人たちは彼女のために泣き悲しむ。もはや誰も彼らの商品を買うものがないからである。その商品とは金銀宝石真珠麻の布紫の布絹地赤の赤い布あらゆる香ばしい木と象牙細工そして高価な木材や青銅鉄大理石器などでできたあらゆる器日系香料香香油乳香ブドウ酒オリーブ油麦粉小麦家畜羊馬馬車奴隷人間である。お前の望んでやまない果物はお前から遠のいていき華美なものきらびやかなものは皆お前のところから消え失せてもはや決して見られない。このような商品を扱って彼女から富を得ていた商人たちは彼女の苦しみを見て恐れ遠くに立って泣き悲しんでこう言う。不幸だ不幸だ大いなる都麻布のまた紫の布や赤い布をまとい金と宝石と真珠の飾りをつけた都あれほどの富がひとときの間に皆荒れ果ててしまうとは。またすべての船長沿岸を航海するすべての者船乗りたち海で働いているすべての者たちは遠くに立ち彼女が焼かれる煙を見てこれほど大きい都が他にあっただろうかと叫んだ。彼らは頭にちびりをかぶり泣き悲しんでこう叫んだ。不幸だ不幸だ大いなる都海に船を持つ者が皆この都で高価なものを取引し豊かになったのにひとときの間に荒れ果ててしまうとは。天よこの都のゆえに喜べ聖なる者たち人たち預言者たちを喜べ神はあなた方のためにこの都を裁かれたからである。するとある力強い天使が大きい引き薄のような石を取り上げそれを海に投げ込んでこう言った。大いなる都バビロンはこのように荒々しく投げ出されもはや決して見られない。盾ごとを弾く者の奏でる音歌を歌う者の声笛を吹く者やラッパを鳴らす者の楽の音はもはや決してお前のうちには聞かれない。あらゆる技術を身につけた者たちも誰一人もはや決してお前のうちには見られない。引き薄の音もまたもはや決してお前のうちには聞かれない。灯火の明かりももはや決してお前のうちには輝かない。花婿や花嫁の声ももはや決してお前のうちには聞かれない。なぜならお前の商人たちが地上の権力者となったからであり、またお前の魔術によってすべての国の民が惑わされ、預言者たちと聖なる者たちの血、地上で殺されたすべての者の血がこの都で流されたからである。今朝は貧しい人たちのために立ち上がり苦しもうというお話です。まずイスラエルの歴史旧約聖書からその社会構造の変化の中でたくさんの貧しい人たちが生み出されていったところを振り返っていきたいと思います。創世記の最後の方でヤコブの家族70人がエジプトに渡ったことが出てきます。その70人が出エジプトの頃には数百万人の一つの民族にまで成長しました。そして約束の地元自分たちが住んでいたカナンの土地に戻って定住を始めますけれども、その初めの定住生活の頃については史式旧約聖書の史式に記されています。彼らは親族を単位とした自営の地域農耕民、地域の農耕民族として毎日の営みをしていました。ところがその次のサムエル記、王様がサウル王が建てられる時に至るとその社会構造が大きく変わっていきます。社会の重心が地域の農村から都市部に移動しました。 都エルサレムでは王様が即位しています。貴族たち、王を支える専門家集団が王を支え、また職業軍人、常備軍が創設されました。でこの都に住む人たちが不在地主のような形になって、地方にある自分の農地を耕してくれる小作人、つまり自分の土地を持たない他人の土地を耕す小作人を都の人たちはこき使うようになりました。土地の価値が上がって、土地は商品化され、少ない数の人たちがより多くの土地を所有して、より多くの収穫物が都に吸い上げられるように変わりました。それだけにとどまらず、税金まで課税されて、都の方はますます豊かになっていくものの、農村部が逆に貧しくなっていくという構造が固定化されていきました。ソロモン王といえば、妻や側室を100人単位で召し抱えた豊かな王様というふうに知られていますけれども、その豊かさの裏では無数の地方の小作人が苦しんでいたという現実があります。サムエル記において、もともとイスラエルの人たちがどうして王様が欲しいと言ったのかというと、周辺の国々では王様が貧しい人たちを救う正義の働きを実践していたというのを知っていたからでした。自分たちの国においても、王様が現れればもっといい社会になる、貧しい人たちが救われる、そういう思いを持っていました。また聖書全体を通して、どうして神様が人々に税金を課したり軍隊を持ったりする中央政府の存在を許すのかというと、神がそのような強力な政府を許す唯一の理由は、全国津々浦々に正義と救済をもたらしてくれるからという理由につきます。でそんな中で、イスラエルの国はどうだったのか、先ほどお読みしました詩編十編二節の通りです。貧しい者が神に逆らう傲慢な者に責め立てられていたと人々は歌っていたのです。でその後に出てきた多くの預言者も、私たちの政府、つまり王様、王権は正義と救済という神様のビジョンに一致していないと心を痛めて、預言者たちは神の民であるはずの北イスラエルと南ユダに神の裁きを告げざるを得ませんでした。で時は変わって、紀元1世紀、今から2000年近く前の皇帝ドミティアヌスが支配するローマ帝国の時代、使徒ヨハネが黙示録を記した時代です。その18章で、無敵の巨大商業都市と呼ばれていたローマが滅亡するんだということをヨハネは記したのです。3節を見ますと、彼女、つまりバビロンと呼ばれるローマの淫らな行いのブドウ酒を飲み、彼女の豪勢な贅沢によって富を築いたというふうにローマを記しています。その彼女という部分を言っています。でローマ自体は軍事力を背景として世界中の貧しい民を抑圧し搾取することによって自分たちが豊かになったという構造を持っています。でこの吸い上げた汚れた富によって、逆に 自分たちの友達である王様や商人にだけはおこぼれを授けていた。で、そういう世界ネットワークの中で楽しく過ごしていたということがここで歌われています。で、このような善良な人たちの人格を踏みにじる支配構造を先ほどの3節はみだらである、淫乱であるというふうに表現しました。で、私たちには想像できないことですけれども、この当時の2000年近く前のローマの都っていうのは、本当に驚くべきことに現代の最高の贅沢をもってしても、それが色褪せて見えてしまうほど極めて贅沢で浪費に富んだ町だったということが現地の歴史家が書き残してくれています。例えば皇帝ネロという人物ですけれども、ネロ皇帝は決して同じ服を二度と着ることはなかったそうです。賭け事をするとすると一点に数百万円ものお金をかけたそうです。漁をするためには網を投げるわけですけれども、金の網を投げて漁をしたそうです。一回旅行に出るということになると1000台以上の馬車を使用した。で、自分のロバには銀のあぶみをつけさせた。そのような贅沢の限りをある一人の皇帝を挙げるだけでもしていたということが記録に残っています。ローマは銀の町だったそうです。お皿とか鉢とか瓶とか果物かご、食器一切が銀でできていました。スペインの銀の鉱山ですけれども、カルダケナというところで4万人の工夫を働かせて大量の銀を作っていたそうです。で、ローマ人は特に真珠を愛していました。イギリスから輸入したものだそうです。で、どうやってその真珠を消費するのかというと、例えばお酒に入れてそれを溶かして、その溶かしたものを喜んで飲むというような豪勢なことをしていました。王様とか王侯とか祭司という方々は一着数十万円もするような麻の服を着ていました。と、金と同じ値段で取引されていた絹を中国から、はるばく中国から陸路で輸入していたことが知られています。またインドからは髪の毛に香りをつけるためのシナモンとか、着飾るための宝石をはるばる、もう2000年前にインドから輸入していました。そして極めつけは奴隷です。ローマ帝国内に6000万人の奴隷がいると言われていますけれども、一人の人物が400人の奴隷を持つというのも珍しいことではなかったそうです。肉体労働をさせるだけでなくて、古典文学を暗唱させて言わせたり、自分の代わりに手紙を代筆させたり、そういうことを奴隷にさせていました。当時珍重されていた商品のリストが12節13節に書かれています。でもこのローマの富は一瞬にして焼かれて、そこは廃墟になるとヨハネは記しました。今日の18章にはこのローマ滅亡を悲しむ3種類の人たちが登場します。まずは諸外国の王様たちです。実説の通り、おこぼれを授けてくださる力強い上司であるローマがいなくなってしまったことを彼らは嘆きます。また外国の商人たちも11節の通り、自分たちの珍しい品物を高い値段で買い取ってくれる、そういうお得意さんがいなくなったことを嘆き悲しみます。そして3番目には船乗りたちです。 19節の通りですけれども、国際物流を担う自分たちの仕事がなくなったことも嘆いています。三者三様ですけれども、その共通点はどうやら誰もローマを心から愛してはいなかったということが透けて見えるところです。ローマから遠く離れたところに立って、その滅亡をもたらしていた火事を彼らは黙って嘆きながら眺めていたのです。でその後二次節で天使が喜べと号令をかけます。天上世界から見ればローマの滅亡は喜ばれて叱るべきだということがわかると思います。世界規模で不義と抑圧を行う経済の親玉を神が裁かれたからです。21節では天使が引き薄を海に投げ込んで、もう二度とローマはよみがえらないと宣言しています。22節、都には二度と華やかな音楽は鳴り響かない、美術品や工芸品の作り手芸術家がいなくなる、主婦が臼で日常的に粉を引くこともなくなる、そのような日常がなくなる。そして23節では愛が冷えて結婚がなくなることも書かれています。なぜならばローマはその財力、経済的な力で人々を騙したからです。そしてさらに24節、ローマのやり方に反対する預言者や主の弟子たちの血を流し殺したからです。実際不滅だったはずのこの都はその後300年もすると異民族の侵入によって略奪を繰り返されて、この都は滅びてしまいます。二節の通り悪霊どもの住処に変わり果てたようです。そこから教会が立ち上がって、諸国と連携してヨーロッパを近代に向けて形作るということが起こります。お気づきの通り、今の21世紀においても先進諸国の経済的繁栄というのは多くの貧しい方々の犠牲の上に成り立っているのが現実です。東京や上海やシンガポールのきらびやかさの裏には不義と汚れが隠されています。例えば経済成長を加速させたのは金融システムの発達のおかげでもあるのですけれども、どうやって使うのか私たち市民レベルで考えると、60過ぎまで働いて退職金をもらって初めて家を建てるというのはあまり面白くないということで、通常はローンを組んで若い頃から自分の家に住み始めるわけです。しかしひとたび支払いが滞り始めると、金融機関はその家から出て行ってくださいと、その債務者を追い出すことになります。金融業の裏には暴力が潜んでいたのです。そのような無慈悲を経済発展のためだからいいですよねと黙認しているのが私たちの現代の価値観です。もう20年以上前になると思うんですけれども、うちの親がローンを組んで住んでいた家から引っ越すということで、なんで引っ越すのかなと思っていたんですけれども、何年か経った後に、いやあの時は支払いが滞って、家をもう抵当に取られてしまったんだと、1ヶ月分払えなかっただけですぐ出て行ってくれということになって、引っ越したんだということを知らされました。また私自身も大宮にマンションの一室を買い取って住んでおりましたけれども、 その後体調が崩れてしまって、仕事が平日の仕事ができなくなったということを鑑みると、もしそのまま住み続けていたら自分も同じように家を追い出されて路頭に迷うことになっていたんだなと思って、創価教会と牧師館購入の働きによって私は救われたんだということを認識しております。今北米ではサッカーの世界大会が進行中のようですけれども、きらびやかなプロの選手たちが素晴らしいプレーを披露してくれています。私たちの国では90年代になってから J リーグを設立して、日本代表がワールドカップに出て活躍できるようにという体制を作りました。それでやっと勝てるようになってきました。しかしその彼らが結んでいるプロ契約というのは、引退後の生活は面倒見ないよという、ある意味とても無慈悲な契約です。30歳前後で放り出される元プロ選手たち、その8割ぐらいが引退後に自己破産するとも言われています。無自覚ではあるかもしれませんけれども、多くの若者の人生を破壊する面がこのプロ契約にはあります。私たちの神様は経済社会の不義や抑圧をお嫌いになる方です。貧しい人、奴隷が生まれないように、この世界が逆に正義と愛で満ちあふれるように、イエス様の弟子を通して、教会を通して社会に働きかけようとされています。個々人においてワールドビジョンなどの機関を通して、貧しい子どものためにお金を用いる方々は幸いです。また商業社会の闇を研究して、その闇を撲滅するために、なくすために立ち上がる方々も幸いです。またこれは教会として取り組むことも大切です。実はイエス・キリストの福音というのは、このような正義の実現と闇からの解放というのが、その直接的な内容です。教会を大きくしようというのは福音の直接的な対象ではありません。結果、教会が大きくなることもあるということです。私たちも頑張っておりますけれども、クリスマスの時期に外部への献金が滞ってしまっている部分は痛いなと反省しております。正義のために私たちが苦しむことを主は求めていらっしゃいます。財物の分配をめぐって聖書をよく理解し、御心に従って行動する方々は幸いです。お祈りしましょう。天の父なる神様、あなたの御名を賛美します。私たちは地上のきらびやかな光に、人工的な輝きに心を奪われ、そちらに引き寄せられてしまいます。しかしあなたはそのような中で犠牲になっている無力で貧しい一人一人に心を止めてくださっています。私たちがそのような弱いものになることを、あることを認識しております。神様、どうぞ私たちの心をあなたの知恵と愛で燃え上がらせ、社会の不義を乗り越えるためにどうぞ私たちを用いてください。心があなたから離れ、地上のきらびやかさ、その輝きに引き寄せられていることを悔い改めますので、どうぞ私たちを力づけ、あなたのために正義と解放を実現するものとして、どうぞ教会を持ち立て上げてください。主イエスキリストの御名によってお祈り申し上げます。アーメン。